戦争をなくしたいと、そういう話はすぐですね、戦争は悲惨なもんだからっていうのが出てくるんですね。まあ、もちろん戦争が悲惨じゃなくて単なるゲームだったらば、別に戦争はそこら辺でやっててもいいわけで、テレビゲームなんかで戦争ゲームっていくらでもありますからね。だけど生身の人間が殺されるということで、まあ、戦争は非常に悲惨なんですよね。そこで反戦運動とか平和の祈り、反戦運動というと戦争は悲惨ですと、広島長崎の語り部がですね、いかに戦争の原爆は悲惨であるかと、まあ、いうことを強調する。しかしですね、我々の頭っていうのはそれほど優秀じゃなくてですね、こうやればこうなるというようなことはそのまま単純にはならないんですよ。私たちの頭は非常に単純なんですが、私たち人間というのは非常に複雑なんですね。人間はですね、戦争が悲惨であることはもう十分に実は知ってるんですよ。もう十二分に知ってるんですよ。もう昔からですね、肉親が死に、いろんな人が死に、悲惨な目に遭って、戦争が悲惨であるってことはもう骨身に染みて知ってるんですよ。そういう文学作品も絵も音楽もいっぱいあるんですね。だけど戦争はなくならないばかりか、20世紀に入って第一次世界大戦、第二次世界大戦とですね、まあ、第一次世界大戦、第二次世界大戦という呼び方も間違ってて、こういう平気で間違った呼び方を使う真面目なことに使うっていうことすらですね、私たちが非常にこう複雑な人間というのは複雑なものであるっていうことがわかるわけですね。実は戦争は悲惨であるというふうにいくら言ってもなくなりません。平和の祈りをいくらしてもなくなりません。むしろですね、歴史の示すことによるとですよ、戦争は悲惨だからやめようと言ったり、平和の祈りなんかすればするほど戦争は増えるんですよ。そんなことはないだろうって言うけど、人間の頭ってそれほどなんですね。そこで人間はですね、かなり前、まあはっきりは分からないんですけども、まあ大体西暦0年、イエス・キリスト様がお生まれになる頃にはですね、戦争っていうのはどうもなくならない、悲惨である悲惨であると言ったって絶対なくならない、だからこれは戦争をなくそうというふうに努力してもダメなので、ルールを作ろうということになってですね、一番大きなルールは殺し合うのは兵隊同士、これが一番でかいんですね。これはもうその後本当に人間の社会には定着したんですよ。つまり丸腰は撃たないと、相手が丸腰なら撃たない、つまり兵隊以外は丸腰ですからね。相手がこちらに攻撃してくる可能性のある時だけこちらも相手を撃てると、これがまずそうなったわけですね。それでもやっぱり、まあ日本で言えば応仁の乱とかですね、まあ、そういうふうにこう都市が、戦場になったりすると、まあ、そこにいる人たちは標的にはならなくても犠牲になりますよね。そこでできるだけ広場でやるというなったわけですよ。それで、皆さんがローマ時代ぐらいから記録のあるやつをざっと見てたらすぐ分かるんですね。最近ではまあ関ヶ原、最近たって、ま、400年前なんですが、関ヶ原の戦いとかですね、ワーテルロー、ナポレオンのワーテルローの戦いなんか見ても全部野原でやってるんですよ。人のいない野原。どうしてあれ人のいない野原でやるのかと。人のいる家の建ってるところが便利っちゃ便利なんですよ。家の陰に隠れられるとかいろいろあるからですね、爆弾を避けられるとか。だけど一応広場でやるんです。それはですね、戦争はゲームなんだ。一応このどうしても人間は悲惨な戦争をやめられない、それが複雑な人間というものの性質なんだ、それじゃあそれを認めようじゃないか。じゃあ広場でやってルールを作って、軍人はきれいな洋服を着て、そしてお互いに誰が軍人かってことはっきり分かると。しかもですね、ちょうどそれが戦争が非常に盛んだった、まあ、今からそうですね300年ぐらい前のヨーロッパが、まあ、一番こうそういう戦闘のルールっていうのがですね、いろいろ整備されたわけですけども、そういうものが、そういう時の映画ですね、それがよくネットなんかにありますので、皆さんもご覧になっていただければいいんですが、まず笛とか ドラムとかそういうのがどんどん叩かれるんですよ。でとにかく俺がここにいるぞって隠れて打ったりしないんですね。それでね、チャンチャカチャンチャンチャカチャンってね。それからイギリスだったらもう決まってるんですよ。音楽も決まってるんです。でこうピーピーピーピーって笛でやるんですよね。そして旗を掲げて、そして胸を張って二列渋滞になって、そして、正々堂々走るんですよ。向こうが歩くんです。向こうから鉄砲を撃ってこうが何だろうが、歩兵はきちっと隊列を組んで歩くんですよ。その間を騎兵が山馬に乗って突撃することがあっても、基本的にはそうなんです。人里を離れて野原で正々堂々派手な軍服を着てきちっと歩いて戦うというルールなんですよ。これはね、じゃんけんポンと似てるんですよ。まあ、じゃんけんしたらいいんじゃないかと思うんだけど、じゃんけんでは人間はやっぱり、人間の性質っていうのはですね、実際に本当に戦い合うのは悲惨だと。だからといってじゃんけんじゃちょっと物足りないと。だからまあ軍隊同士は広場で戦おうやって、そういうことになるんですよね。これが人間っていうものですからしょうがないんですよ。でこういう話は非常に簡単な話なんで、この話に参加する反戦運動なら反戦運動、平和運動なら平和運動に参加する人がみんな嘘をつかなかったらすぐ肩つくんですけどね、まあ、とにかく左の人ですとかね、平和運動家は嘘をつくんですよ。これはね、環境運動家なんかもそうですし、共産主義者なんかもそうなんですけども、ああいう人たちはね、どうして嘘つくかって言ったら、自分は正しいと思ってるんですよ。正しいと思ってるから嘘をついてもいいと思ってるんですよ。正しいことを実施するための嘘はいいっていう、そういう考え方なんですね。ですからね、もう議論もへりくつをこねたりするんですよ。で問題はですね、私はね、戦争は悲惨でなければまずいいと、戦争が悲惨でなければまずいいというのを平和運動の第一段階にしたいと思ってるわけです。それだったら一応もう現に今から300年前400年前は達成できたわけですよ。関ヶ原で戦う、ワーテルローで戦うと、ね、お互いに相手が丸腰なら撃たないと、こういうことですからね。これはできるんですよ。分かった分かったと、戦争はどうしてもしなきゃいけない、だけどもじゃあそうしようと、つまり丸腰は被害を及ぼさないと決めればいいわけですね。そうするとその決め方ですが、ここで提案したいのは、まあ、平和運動しようの7番のこれまでの間に書いてはいるんですが、もう一回やるとですね、ゲルニカっていうのがあるんですね。これはスペインのバスク地方のですね、つまりスペイン北部の、まあ、伝統のある地域の中心的な都市ゲルニカ、これをですね、その当時スペインはですね、フランコ政権っていう独裁政権がおりました。一般的にはファッショ政権と言われてますけどね、フランコ将軍、その将軍が独裁者で治めておりました。1975年ぐらいまでずいぶん長く続いた独裁政権なんですが、それがナチスに頼んで、ゲルニカってのはどうも平和運動したりなんか自由運動したりしてめんどくさいから、これを爆撃してくれって言うんですよ。そうするとドイツから飛行部隊がですね、爆撃部隊がフランスの上空を通ってスペインにまっすぐ来たんですね。でスペインの北部のゲルニカっていう町にバーッと落としたと。ゲルニカには軍隊がいないから、いわば丸腰なんですよ。つまり歴史的には明確にはですよ、こういうのって小さな事件山ほどあるんですよ。ですからこの小さな事件を拾い出しますとね、もう山ほどあって話が混乱しますので、しかもゲルニカというのはピカソがね、まあ、有名なピカソがゲルニカという作品を描いておりますし、目的がですね、軍事目的を爆撃しようと思ったけどついつい民家も爆撃しちゃったっていうんじゃなくて、最初から無抵抗な市民を殺そうというふうにして、フランコ総統がナチスのヒットラー総統に頼んだっていうんで、非常にはっきりしてるんですね。しかも芸術作品になってる、世界的にみんながよく知ってるということでですね、これが1937年の4月26日ですから、僕は平和運動はまずゲルニカっていう平和運動をするべきだ。それで4月26日をゲルニカの日、これはもうゲルニカの日なんですけど、それで世界的な平和運動のムーブメントを起こして、平和の第一段階は、丸腰の人を殺さないと、丸腰の人を殺すようなことはしないと、 これはね、もしかしたら国連総会通るかもしれないんですよ。これが国連総会を通ったら締めたものなんですよ。どのくらい締めたものかっていうのは、次の時にご説明しますが、なんだって政治的に物事をなすにはですね、やるのは簡単だなと、しかもいいことだなと思わせて、実はそれを決めると本当に本質も防げるっていうのが一番いいですからね。このゲルニカを防ごう、つまり無差別爆撃ですから、つまり一般市民を殺そうとしてやった、こういうことをやっちゃいけない。一般市民を殺そうとしてやる、つまり丸腰を殺そうとしてやるというような戦争は、これは悲惨とかそういうことじゃなくて、ルールとしてやめよう。これはね、僕はね、成功するんではないかというふうに思っております。ぜひ賛成していただきたいなと思ってますね。